本と雑談ラジオ。
本当にあっさりしてましたね。はい、どうもこんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、歌人の増野浩二です。
インコンの書店ということで始めさせていただきます。
こんな拍手が春って収録っぽいですね。
そうですね、今日は中間賃貸さんのね、はい、イベントということでお招きいただきました。
はい、週刊人体読んでみましたか？
読みましたよ。ですね、今回がね、まさに本と雑談ラジオ向きのね、はい、街から選ぶ夏の100冊特集ということで、はい、これパラパラと読んでみて、松野さん読んだ本ありました？
あんましなかったですね。
僕はショートソングしかなかったんですよ。
そうですね、僕の書いたショートソングしか自分では。
そうですね、ショートソング読みたいなって思ってたのは、はい、七帝柔道記っていう高専柔道の本を前から読みたいなって思ってたんですよ。はい、これ北海道が舞台で、木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかっていう本を書いた、あれ何ページが出てこなくて、
はい、何ですかその本は。
それはですね、木村正彦っていう、
あ、知ってます、
とても強い柔道家が、はい、プロレスの試合で勝ち負けは決まってたのに、急に力道山に裏切られてボコボコにされたんですよ。
はい、それが町に関係あるんですか？
それは町にあんまり関係ないんですけど、はい、あ、松田俊也さんっていう方が、別のこの方が大学の時に北海道で高専柔道っていう、普通の柔道とはちょっと違う、なんて言いますかね、柔術っていうのに近い、ちょっと変わった柔道にずっと取り組んでたっていうのの青春期みたいな本で、漫画にもなってるんですよ。これを前から読みたいなって思ってました。
これ漫画になってるやつの原作ってことですね。
そうです、そうです。
なるほど。
増野さんは読んだ本か読んでみたい本ありましたか？あとダンスダンスダンスも読みました、昔大学の時。
僕もこれちょうど自分が
村上春樹
20歳とかそのくらいですね、19、20歳の頃ですね。週刊人体はそういえば言い忘れてましたけど、表紙に私が出ててですね。
そうですね、
昔 CM に出させてもらったことあるんで、10年ぶりぐらいですよ、僕表紙になったの。
お、あ、10年前も週刊人体の表紙になったんですか？
そうですよ、その後がエグザイルさんですから。
すごいじゃないですか。
私はエグザイルさんと同列ですよ。
お、
はい、
素晴らしい。
そうそうそう、それで、あ、さっきだからちょっと関わっていただいた長崎コロスケさんが僕のインタビューを担当してくださってるんですけど。
あ、そうだったんですね。そうそう、あ、今回のインタビューを。
そうで、僕が紹介したのは、上本一子さんの叶わないと、
叶わない、
又吉直樹さんの東京百景なんですね。
なるほど、
これは皆さんお手元にあるんですね。で、これ僕もう一冊紹介した気もするんだけど、それ気のせいかな。
あ
の
ショートソングじゃないんですか？
うん、あのね、誰かの愛しい人っていう、
はあ、
角田光代さんの。
あ、角田光代さん
で文庫解説を僕が書いていて、吉祥寺がちょっと出てくる短編があるんですよね。それはでも最後紹介しなかったのかもしれない。
そっか、
まあ、そのでも角田光代さんの誰かの愛しい人も、僕の解説がちょっと小説に書いた解説がものすごく好かれたり嫌われたりしてて、ものすごく良かったって人と、もうこんなひどい解説読んだことないっていう
人の小説に厚かましく小説を小説差し込んでくるとは。
そう、それで激怒してるあのレビューをアマゾンで読むことができますので。
こんな小説読むつもりじゃないのに読んでしまった。そ
う、もうこんな傍若無人な解説読んだことないってすごい勢いで怒ってる人がよくいますね。
なんでしょうね。
でもそんなのさ、
激励に触れちゃったんでしょうか。
あのもちろん角田さんも読みになってる編集者も OK だから載ったものなのに、そこまで言われるかっていうのがね。
本当ですね。
はい、でもちょっと読みたくなったでしょそれ。あのこの先生にお願いして入会してもらってください。あるかな。
あ、僕もね、今日街の本を紹介してほしいっていうので、はい、家で用意してたんですけど、はい、持ってくるの忘れちゃってここで買いました。岸君も角田光代さんの8日目のセミです。
僕も本当は誰かの愛しい人持ってきてるんですけど、カバンを一番後ろに置いてきちゃったんですよ。一番後ろにある黒くてでかいタンカーってカバンに入ってるんですね。もしよかったらこっそりこっちに持ってきてください。
あは
ー、それでね、全体見た時に、あ、でもすごい こんなに紙の本になってると思わなかったな。前はもっとこう情報誌だったので、
住宅情報、
そう、なんかだから、あ、こんなにいっぱい街に関わる本が紹介されてるのにほとんど読んだことないなと思っちゃいました。
はあ、 今ね、住宅情報はこの中の冊子になってるんですよね、付録。
うん、吉祥寺の朝比奈君は買ったけど読んでないな。中田栄一さんってあれなんですよね、おついちさん、
おついちさん、
おついちさんの別名義なんですよ
ね。
へー、これはでも別に公言されてるから言ってもいいと思うんですけど、
おついちさんがマンチェスターバイザシーを褒めてるのをリツイートしてましたね。
してました、してました。マンチェスターバイザシーは私に見ろとみんなが勧める映画なんですよ。
もうすっごいその話ばっかするからさっさと見た方がいいですよ
なんか見なきゃいけない気もするんだけど、なんかだって
そんなに気にしてるんだったらもう見ないとダメじゃないですか
なんかでもつまんないって人もいるから、
うん、
ちょっとその辺がね、
なんか見ないってことを力説する人はたまにいるじゃないですか、はい、私はあれを見ません、
あのテレビ見てませんよとかね、
うん、そういう人はね見た方がいいと思うんですよ、それだけ俺はもう初日見たよみたいな、
まあね、
あの君の名はとか、まあ、絶対見ないみたいにすっごい言う人が、
はいはい、
めちゃくちゃ言って俺は初日見たけどあんたほど気にしてないよって
待ってよ、マンチェスターバイザシーはそんなに見るべき映画なの？
いやでもずっと気にしてるからさっさと見りゃいいじゃんって思うんですよ
僕ね2人ぐらいの人に勧められたら見るようにしてるんですよ、それで見た映画があれでしょ、湯を沸かすほどの熱い愛だから警戒心が働いてるんですよ今、人が勧めるって。
でもねそれだけ気にして、それだけ増野さんはもうマンチェスターバイザシーにカロリーを使ってるんですよ。
そうですね、本当にそうですね、わかりました。もうまだやってるのかなあれ、
わかんないですね、
ちょっと見てみますよ。あ、1980愛子16歳読んだことありますね。
あ、映画は見ましたよ。
これみんな1980っていうのを言い忘れるんですけど、
あの監督が ね、あの性犯罪で捕まってしまった、
そう、あの、まあ、ロリコンなんですよね。ロリコン、こんなこと言っちゃうとダメなのかロリコンの方映画監督に多いんですよ。
それでね、あの僕がゆかりになる新潟の映画サークルに20周年パーティーみたいのがあって、
はい、
わっ性犯罪者で捕まった監督だって思って、そういう方がいらしてて、
そんなこと思わないでくださいよ
真っ先に思っちゃって、あ、絶対口聞かないようにしようって思ってたら小泉さん小泉さんってなんか紹介されて、うわ性犯罪で捕まった人だすごい、ずっとね。
だってほらチャップリンがそもそもさ、ロリコンで有名になった人じゃないですか。
そうだから別に性犯罪のこと僕は悪く言ってるわけじゃないんですよ。
だってほら宮崎
それが気になってしょうがないって話をでもほらしてるんです。
みんなそうじゃないほら、寂しんぼうとか時をかけ少女で撮った監督とか
小林信彦監督、
そうそう、あと
今もう末期がんで余命3ヶ月の宣告されて、でももう1年くらい、
それからほら、ま、ジブリの宮崎駿さんとかさ、はい、割とそういう感性の人が映画監督として成功するんですよ。
そうですよ、
はい、話が逸れてしまいました。そうそう、名古屋がね舞台だったからね、あの小説はね。
あ、そうか、映画しか見てないからもうそれも大昔見たっきりなんで忘れてしまいました。
うん、田村はまだかっていう朝倉かすみさんの本も僕買ったけどね、途中で挫折しちゃったんだよね。なんかすごい評判いい小説なんですけど、なんかねまだ読み終わってないですね。そうだな、こういう紹介ってこれで紹介で読んだことあります？こういうみんなが紹介してるから読みたくなったりします？
あ、なくはないと思いますよ。
割とね直に言われるとね読みたくなるけど、あんまり紹介だとな。
まあ僕はねでもね家に読んでない本が山積みになってるので、
はい、
あと昔から気になって、それこそ増野さんのマンチェスターバイザシーぐらい気にしてる本を最近積極的に読もうとしてて、はい、そういうのからまず読んでます。
なるほどね。セキセイインコの紹介コーナーが可愛かったな。
はあ、はい、ペット図鑑。
そうそう、セキセイインコはでもねあれですよ、
皆さん76ページですよ、
はい、あれなんでしょう、あのねエンドって言ってね土をあげたりしなきゃならないんですよ。
は
あ、あとねこうなんかね何かイカを干したようなものも温めなきゃならないのね。
へ、
結構ねだから鳥の中ではねいろんなものを食べさせなきゃならなくて、
小学校の時飼ってたけど普通のアマみたいなやつしかあげなかったですよ。
あ、それだね、本当はエンドをあげないと何か不足するらしいですよ。
そうか、窓から逃げていってしまいました。
あと1羽だけ飼ってるとかわいそうらしくて、大量に飼ってないと本当はストレスがたまる。
あ、2羽で飼ったらね痩せっぽっちのこの絵みたいな青い、はい、あ、これ同じですよ、黄緑と青の飼ってて、
はいはい、
青い方が黄緑にむちゃくちゃいじめられてましたよ
まあそれ相性は良かったじゃないですかね。
それでそうこうしてるうちにこたつの中で死んでしまった。
なんてかわいそうな話をしてるんですか。いや何話もいるといいんですよ。
そっか、
2話だからいけないんじゃないですか。
そうですね、うん、
そうか。
黄色は飛んで逃げた。
うん、
僕はこのその後の78ページの釣りのコーナーがとても気になりましたよ。は
い、そうですか。
ねえ、こんな立派な魚が簡単に釣れちゃうなんてすごいですね。
それ野生かもしれないじゃないですか、釣った魚を。本当に釣ったのかな。
それはちょっと担当の方がいらっしゃるかもしれないから聞いた方がいいですよ。
そうか。
うーん、僕はね、釣り場いっぱいいろいろなところ行くんですけど、はい、大抵の釣り場がもう立ち入り禁止って看板が書かれているので、はい、大っぴらには言えません。
そうですか。
ねえ、
今僕のカバンが届いたので、
あ、
その本を出してみますね。
漫画もありますね。フラット賃貸ライフ。
賃貸ライフ、
ねえ、
あれ、
あ、こんな最後のページに、
はい、
読者イベント歌人増野光一トークイベントカッコ仮って書いて、ここにインフォメーションが載ってますよ。
本当ですね、そこまでしてくださったのに、ね、結構苦戦しましたね。
まあ、みんなそこまで読まないのか。この時点で日付が確定してないですからね。
そうか、これですよ、その皆さん誰かの愛しい人は。
お、角田光代さん、
はい、
文庫なんですね。
これで短編がいくか入ってるんですけど、まあ、確かにね、人の解説を小説に書くっていうずうずしさはちょっと認めますけど、一応ちゃんと解説になってるんですよ。
へえ、解説小説なんですか。
そう、ちゃんと主人公が離婚のことを考えながらもちゃんと角田さんについて言及するっていう謎の短編小説なんですから。
へえ、
そう、あと吉祥寺のある本当なくなっちゃった店が舞台なんですけど、
吉祥寺小説なんですね。
そう、吉祥寺でキスする話が出てくるから、自分も吉祥寺にいるっていう設定で書いたの。解説のタイトルがバカっていうタイトルなんですよね。なぜかっていうと、角田光代さんが一時期、うん、すごい評論家にバカ扱いされてた。
え、
あのほら、菅秀美さんって人ともう一人の評論家の人が、
うん、
もう菅秀美さんしか覚えてないや、あと渡辺直美さんかな、
うん、
その二人がこう対談形式とかでこうレビューするような感じの本が出た時に、
はい、
まあ、角田光代さんを絶えずバカバカ言ってて、でなんてひどいんだと。
その二人はそんなに頭がいいんですか。それはあのけなす意味で言ってるんですか。
まあ多分なんだろうな、その時はまだこうなんて言うんでしょうね、こうそういう認識が甘い時代だったじゃないでしょうか。
また芥川賞を取ってない時期、
角田さんそういうひどい目に遭いがちで、もともと少女小説をカブロトで書いてたんですよ、別名義で。それで編集部になんか呼び出されるんですよ、
うん、
神社かなんかに。
はあ、
それでもうあなたとは書かなくていいですって言われるっていう。
え、神社でわざわざ怠慢じゃないですか。
なんかそれわざわざそういうとこに呼び出してそういう話するってさ、喫茶店にも行けばいいじゃない。
編集部でいいですよ。
なんかその辺もよく分かんなくて、なんか角田さんの特集の雑誌でそういう話をインタビューでされてたから、
はあ、
事実だと思うんだ
けど。苦労人ですね。
そう、そういう苦労人の人がまだ直木賞を取る前だったから。
直木賞でしたっけ。
そう、それで僕があの角田さんはバカバカ言われるけど素敵な人じゃないかって。
いや、めちゃくちゃ頭いいですよ
というふうに書いた解説なんですよ。で、まあ、吉祥寺がすごく出てくるので、あのよかったら読んでみてください。
じゃあそのあれ流れで恐縮ですけど、僕の角田さんの大好きな8日目のセミを、
はい、
マスノさんお読みになりましたか。
これはね、知ってはいるけど読んではないですね。
あ、そうですか、は
い、舞台がどこなんですか。
舞台はね、いろいろな各地を転々とするんですけど。
あ、なるほど。
愛人が、その彼氏の子供を誘拐して、
はい、
我が子として育てるっていう。
そう、それは有名
小説なんです
よ。有名だからそこは知ってるんですよ。
で東京からさらってって、はい、いろいろ転々するんですけど、この中で素晴らしいのは、はい、小豆島にでラブホテルの手伝いしながら住み込みで働くんですよね、はい、その場面が本当に素晴らしくて、なんかね、育児の、まあ、母子家庭なんて血縁もないんですけど、本当に あったかい感じがものすごく描かれてて、まあ、後に僕が里親をするにあたって、はい、とても心に残っていた場面なんですよね。
それはその土地であることにすごい意味があるんですか？
その土地でのなんか幸福な感じがね、素晴らしいんですよ。いろいろその前にはなんかカルトの施設に入ったり、はい、いろいろあるんですけど、そこでまあまあネタバレもあれなんですけどね、そこでまあお別れになっちゃうんですけど、はい、そのお別れの直前にまあなんて幸福な感じなんだっていうのがね、描きに描かれてて、まあ、小豆島にも行ったことないんですけど、いつか行ってみたいなって未だにずっと考えてるんですよ。
その場所に行ってみたくなるっていいですよね。やっぱその大林監督の映画を見ると、
そうですね、
尾道に行きたくなるとかね、
行ってみたいですね。時をかける少女の尾道と、うん、寂しん坊とか転校生の尾道って全然雰囲気が違うので、うん、実際どうなんだろうっていうのがとても気になります。
今尾道はなんか家をタダで人にあげるみたいなのが流行ってるじゃないですか。
はあ、
なんか 坂が多くてその家を建て直すことはもう法律的にできなくて、今の法律だと建て直せないらしくて、そういう物件があって困ってる人が若者とかにあげちゃうんだって、
うん、
それを改造して店にしたりして住んでる人が意外と多いという話を、
新潟にもなんかそういう町ありますよ
ね、読みましたよ。でもそれは中間賃貸の概念に反するから言っちゃいけない話だっただろうか。
どうなんでしょうね
そうだな、
やっぱ借りたくなる、引っ越しをしたくなるような話をした方がいいのかな。
そうですね、そうそう、僕でも引っ越しすごく結構こういっぱいしてるわけじゃないけど好きな方で、割とね、不動産屋さん回りしてるときに、お店の感想ルポとか書いて嫌がられたことありますよ。わざわざ紙にワープロで打ったやつをファックスしたりしてました。
その不動産屋に感想を
ファ
ックスで送りつける、
この部屋はこうでした、ここは良かったけどここは気に入らないみたいなことを、
不動産屋の紹介の仕方にダメ出しみたいにするのかと思いました。
いやでも不動産屋さんはきっとすっごい困ってたと思いますねなんだろうこの人はと思ってましたよきっと。
そ
う
か、
そう、今だったらそれが仕事になったかもしれないのにね。
そうですね、うん、
だってよくテレビでさ、なんかマンションとかをさ、こう芸人さんとかが見に行ってさ、値段を当てるみたいなのあるじゃないですか、
うん、ね、あるあるある、
あれみたいなことですよ。
あ、
紙で
僕もね、今高田の馬場にアパートを借りてて、
はい、
ぼちぼち2年経つか経たないかぐらいなんですよね、はい、10月で2年かな。だからもしなんだったらもうちょっと安いところに引っ越すか、ちょっともう今民泊っていうのが流行ってるらしいので、はい、民泊に切り替えようかちょっと検討しているところです。
逆に小泉さんがもうある部屋を借りて、
はい、
人に貸したりしながら民泊もやればいいんじゃないですか
民泊ってやっぱちゃんと清掃とかマスオさんぐらいきちんとやる人じゃないと無理ですよ、はい、
そうなのかな。でもほら、あと漫画家なんかまでシェアするとかできないんですか。
ねえ、
ねえ、
やっぱ民泊は近くに住んでて掃除とかメンテナンスをちゃんとしないとダメだってことが分かりました。ま
あね、
ま
あ、法律的にちょっといつになったらダメになっちゃうかもしれないですね、民泊ね。しかもそれは習慣といった概念に批判するかもしれないから。
その通りですね
ちょっと聞こえたらいいか
民泊は扱ってないですもん ね習慣賃貸はそのでも扱う予定はないんですか。
ないじゃないですかそうですよ、
そうですね。
小泉さんはだってお家が新潟にあって、
はい、そうなんです。
人に貸したりしようという仮想はないんですか。
いやー、やっぱだからそれメンテナンスがちゃんとしっかりしないとダメだから無理ですよ。
あんまり
新潟で借りてるぐらいですもん。
小泉さんは自分のお店のこうお継いでちょっと頑張っちゃうぞって気持ちは全くないんですか。
いや、もう漫画と育児だけで手いっぱい。
手いっぱいですか。この間鎌倉行ったんですよ、
はい、
で鎌倉のほらくるみっこって知らないですか。
くるみっこって何ですか。
今一番熱い鎌倉土産があるんですよ。人気がありすぎて売り切れ続出の。
へ
ー、なんかくるみとちょっと甘い なんかこんな四角くてちっちゃい食べ物なんですけど、
あ、お菓子なんですね。
そう、くるみっこっていうんですけど、そこの店は本当くるみっこが大ヒットで、うん、今ハトサブレよりもくるみっこじゃないかって言われてるぐらいなんですけど、
うん、
たった一つのお菓子がそうやって買えるんだなと思って。
そうそうそう、お菓子はね夢があるんですよ。そう、
だからたった一つ小泉さんが開発するだけで、くるみっこのように、もうだって転売禁止まで書いたんだよ。
それはね、増野さんにはねすぐお分かりいただけると思うんですけど、はい、僕は食べ物に
興味ないんです
よ。全く関心がない。
え、じゃあ興味ある人にと来ればいいのに。
そうなんですよね、まあ、そういう人ね、都合のいい人がいてくれたらいいなと、もう長年ずっと考え続けてますよ。
でもほらくるみっこ、僕お土産物ね、何にしたらいいのかな、鳩サブレにしようかなと思ってたら、うん、その鎌倉に住んでる友達の息子さんがね、うん、今高校3年生なんだけど、うん、そのくるみっこがいいっていうの、
うんうん、
でお店案内してくれて、うん、しかも僕が買ってる時にすごく美味しいって言うの、
うん、
だからもう開けざるを得ないじゃない、
うんうん、
だから1個余計に買ってあげたんだけど。
え、何個入ってるんですか。
1つに5つ入ってるのかな。
5つ入ってて、
そう、5つ入ってるちっちゃいやつが、うん、何箱か買ったんだけど、うん、もうその場で1個足して、
美味しい美味しいって言うから、その人自分で買えばいいじゃないですか。
まあでもすっごく欲しそうにしたの。でそこまで欲しそうにするってすごいなと思ったんだよ。
欲しそうにするだけで買いはしないんですか。
でもだから多分まだ高校生だしさ、
あ、 そうか、
そんなに自由にお金が使えないなと思うんだけど、そんなに一つのお菓子が人を夢中にさせるってすごいなと思ったんだよ。
マンチェスターバイザシーぐらい夢中になってますね。
だからそれ確かに美味しかったんだけど、なんかだからそれみたいなものを一つ作れば、まあ、そんなこと簡単に言うのはダメだけど、うん、せっかくお家が お菓子屋さんなの、
うん、
だったら本当に一つでいいから作ると、
うん、
そのねくるみっこの店はね、どのお菓子も美味しいの。なんか
そうなんだ、
なんかね、アイスもやってるし、なんかこういろんな食べ物を出してるんだけど、
ええ、
まあ、一個一個気が利いてるんですよ、
うん、
だから、あ、いいなと思って。
いやー難しい。僕果物好きなんですけど、
はい、じゃ果物にシフトしたら、
果物にも別にそれほどこだわりがあるわけじゃなくて、
値段
が高かったら別に欲しくないんですよ。その時期時期の折々で手頃な値段で店頭に並んでるのを買って食べるのが好きなんですよ。
じゃあ小泉さんが食べて嬉しいような季節の果物を生かしたお菓子を作ればいいんじゃないですか。
どうでしょうね。
で自分がお店に行ってつまみ食いしたくなるようなものにするの。
そんな、
また小泉さん来たよ、つまみ食いに。
大して何の売り要素もない気がする。
そうなのかな。
そんなね、せっかく行っていただいて文句を言うのもなんですけど、
いやいや、もし自分家が親から引き継いで菓子屋があるんだったら、ちょっと僕は1個ぐらい頑張ろうと思うかも。食べ物に興味ないけど、
そうか、
くるみっこみたいなものを作ろう、あの男の子を夢中させようみたいな感じでね、思ったかもしれませんよ。
そうですね、
くるみっこの宣伝しちゃいました ね。
皆さんもくるみっこが気になってきたんじゃないでしょうか。残念ですが今ここには一
つもありません。くるみっこはないし、通販でも品切れって書いてあるし、なおかつ転売してる業者があるけど、転売のものは品質保証できません。あの時期があるから、あのうちで買ってくださいって書いてあるぐらいなの。
あ、今やでもね、ネット通販時代だから、はい、その場に行って食べないと風味が落ちちゃうみたいなものこそ価値があるっつって、伊集院光さんがラジオで言ってましたよ。
そうですよ、
ええ、
僕が小泉さんだったらイートインを作りますよ。
イートイン、
それでくるみっこ的なものを出してコーヒーも入れて、でそのことを漫画に書けますね。
いやー難しいな。
難しいですか。
そう、
まあ、子供もね、
全然気が進まない。
そうですか。まあ残念ですね。本当に
そう、もう本当にね、忙しくて釣りにも先月2回しか行けないぐらいで、
釣りぐらい興味あればよかったですね。
映画も行けないし、
映画もじゃあさ、
はい、
お菓子の小泉のところで映画が見れるスペースを作ればいいじゃないですか。
DVD を勝手に上映するんですか。
許可を得て、
一瞬でインターネットでもうバッシング受け
ますよ。ちゃんと許可を得て自分の知り合いの映画監督とかの作品を上映するの。
自分の自主映画ぐらいなら平気で流せますけど、ね、
ちゃんとくるみっことか食べながら、
そっか。
そう、いや僕あの今阿佐ヶ谷に住んでるんですけど、
はいはい、
で前は阿佐ヶ谷に住んでてアパートで風呂がなかったから、
うん、
今はあるんですけど、うん、今は風呂割り4万円という、
いいですね、
すごい安いところ
です。僕の高田のババは風呂もなくトイレ共同なのに3万円もしますよ。
うーん、
だからなんとか3畳で1万8000円ぐらいのが高田のババにあったから、それが今もあったら 契約してもいいかな
と。今僕の部屋の隣が、4万5000円で6畳で風呂付きですよ、
高いかそう無理ですね。
そうなんですよね、4万だと安いんですけど、4万5000円高いんですよね。
いや4万も僕無理ですよ、3万で高いって言ってんだから。
僕の下には3万8000円で風呂割りで、元相方の本田正幸が住んでますよ、芸人の。
3万9000円で風呂割りでロフトがついてるところで、はい、練馬高野台に高田の馬場に
住む前
に借りてたんですよ、
はい、
だけど
高かった。
東京と池袋とか新宿とか出るのに時間がものすごいかかるから、これは意味がないなって思って
高田のママにしたんですね。
やめました。
でもやっぱそれは誰かに貸せばいいんですよ。
そうだけどあんな汚い、
だから綺麗でみんなが来たくなる部屋をこうシェアしてればいいんじゃないですか。
だからメンテナンスの問題があるんです、
ね、そのマメな人と組むんですよマメな、
そうですね、
マメな弟子を見つけてくださいよ。
なるほど、
そう、なんかもったいないなと思って、
まあ、そんな都合のいい人はいませんよ。
そうかな、
いるかな。
強く願い続けるのが大事ですよ。
そうか、
うん、本当諦めないことが大事ですよ。
じゃあ誰か僕の3万円の高田の馬場のアパートのメンテナンスを、
それは そこぐらいのコスト、もうちょっとそのシェアして高いけども自分の負担は少なくし、あの普段は違う人が使ってくれることでいつも綺麗で、何日から何日まで行くからちょっと開けてねっていう風にすればいいんですよ。
なるほど、
それは下世話の話ですけど普段ホテル側に使われててもいいわけですよ。
そうですね、
うん、そのぐらいの考え方でやるといいですよ。
そっか、
はい、何を設定させてしまったのだろうか。
そうですね、今日はでも物件の話だからそんなに、
でも一応今日はだって本と
下の話だから
本を紹介してた方がいいですよね。そ
うですよ、今日はでも町の本を紹介するっていう企画じゃないですか。
そうそう、
増野さんはでもここにあるかなわないと東京百景はどんなところが、ここにも書いてあるわけです
けどね。そうそう、まあ、書いてあるんですけど、まあ、改めて言うとかなわないは、
はい、
上本律子さんっていう人が、旦那さんがラッパーの ECD さんなんですけ ど、
ど
ECD さんの実家が吉祥寺なの。
うーん、
だから神奈川内には吉祥寺がよく出てくるんだけど、うん、まあ、日記文学なんですけど、ただね、旦那の実家だってことでちっとも思い出がないのね。
なるほど、
なんか憧れも全くないところがいいと思って
る。もっと好きな街があるんですかね。
まあ、多分この方は下北沢とかのその辺の文化圏の方だから、
なるほど、
あんまり吉祥寺に惹かれないんじゃないかな、
うんうんうん、
で東京百景はいろんな街が出てきて、
うん、
でものすごくあの文章も良くて、あの東京百景が最初のエッセイっていうか最初の文章の本なんですよ、
はい、
又吉さんの、
はい、
で僕はこっちの方が芥川賞を取った作品よりも好きですね。でなんか僕この版元の方にうっかり聞いちゃったんですけど、ワニブックスって書いてあるけど吉本ブックスなんですけど、本当は吉本ブックスがワニブックスと組んでるんですけど、ちょっと印刷しすぎちゃったらしいんですよね。
へ、
こんなこと言っちゃうと殺されるのかな。
な
んかあのたくさん刷っちゃったらしいから、あの僕映像化すればいいと思ってるんですよ、東京百景。それはいろんな映画監督にオグニマスで、
うん、
いろんなシーンを10人ぐらいに撮ってもらって、
うんうん、
それを一つの映画として発表するといいと思うんですよね、うん
お
うん、
確かに火花も吉祥寺とかね、それこそ僕が借りたて練馬高野台のあたりが出てきてましたよ、
うん、そうだから有名な映画監督とこれから期待の新人の映画監督を混ぜこぜにし、
うん、
有名な俳優さんと期待の俳優さんを混ぜて、
うん、
いろんな方面にこう得になるようにすることで、
うん、
東京百景の在庫が履けると思ってるんですよ。
なるほど、
いいアイデアでしょ。
そうですね、
うん、それをちょっとね、あのぜひ実現してほしいと思ってますね。
はは
ー、はい、これでもこれたくさん大変でしたね、いろんな地域のね。
地域
どうやって作ってたんですか、これ編集部の方。なんか各方面に特派員がいるの？
あ、いろんな場所に取材に行かれるんですか？
編集部員がもうその東京からわざわざ行くんですか？大変でしたね。
さっきお聞きしたんですけど、この釣りのコーナーも連載だそうですよ。
じゃあ毎回小泉さんも出ればいいじゃないですか。
いや僕はあの紹介できない釣り場ばっかり行くからダメなんですよ。
法的にまずいとこに行ってるんですか？
法律ではないんですけど、その、まあ、あの港では来るなみたいな、立ち入り禁止ですみたいに。
そんなこと言っちゃうとダメじゃないですか。
でもみんな行って 普通に釣りして一応そうやってダメですよっていうことが何らかのそういう言い訳になってるんじゃないですかね。
まあね、一応建前上はダメだよと言ってる、車の運転スピードみたいなもんですね。
うん、
このスピードじゃなきゃダメですよって言うけど本当にそのスピード守ると迷惑だっていうやつですよね。
そういうことかもしれないです。
なるほど、
そうか、そうなんですよ。
なんかでももっと土地によった小説あるような気がするな、読んでるとこだって。
はあ、いろんな方がね、紹介されてますもんね。
やっぱりその土地に行きたくなるのが大事ですよね。
そうですね。
一応ショートソングは実在の喫茶店カフェをいっぱい出したので、その観光当初はみんなその喫茶店巡りをするっていうぐらいだったんですけど、
そんな読者の方が続出したんですか。
熱心で、でもなんか残念ながらもう店がどんどんなくなっていったから。
はあ、飲食業はね厳しいって言いますもんね。
今やってもほとんどないんじゃないかな。
はあ、
残念ながらね。
そうか、
そうですよ、
厳しいですね。皆さん廃業されてその後何してるんでしょうね。
だから飲食店とかお菓子屋さんでもちゃんと続いてるだけでも素晴らしいことだと思いますよ本当に。
そうですね、
そんなにも息子がやる気がないのに。
昭和26年からやってます。
もったいないな。
そうなんですよ。
そうか、
小
泉さんのお子さんが興味持てばいいのに。
そうなんですよ ね子供はね、保育園から帰ってくると、店の、売り場からお菓子をバッて取って、その奥に持って帰って万引きして食べてるんですよ。
それは？
それで、まあ、うちの母がお金をレジに入れるっていうのをして、そのせいで晩ご飯がすっごい食べなくて困ってるんですよ。
そうですか。まあ、でもお菓子屋さんだったらそうしちゃいますよね。
そうですね、僕はそんなことしなかったですけどね。
あんまりだってそれで自分家にあるもんだと思ってるわけでしょ。
そう、もう食べていいもんだと思ってる。
多分思っちゃいますよね僕結婚してた時相手の女性がすっごくこう UFO キャッチャーの上手い人だったんですよ。もうめちゃめちゃこんなでっかいぬいぐるみとかすぐ取っちゃうんで、
すごいですね。
子供たちは自動販売機だと思ってましたもん、 UFO キャッチャーそう、
ゲーセン嵐ですね。
そうだからまあしょうがないですよ、環境上そうなってるのはね。
なるほど。
そう、今日はでもせっかくお客さんいるから何かこう質問コーナーがあるの？はい、
あ、そうですね、質問コーナーありますよ。
どうしたらいいんだろうか、それは。
今担当の方が持ってきてくださいます。
なんかハガキを。ここら辺がなんかいろんな旅の本なんだね。
そうですね。
あ、ハガキが来てる。でも数が少ないぞ。みんな遠慮してるのかな。
どうでしょう。さあ、じゃあ僕が呼びましょうか。
はい、
ラジオネーム山田さん。あ、本当のハガキを使って。
あ、本当だ、もったいないこれもったいないな。
下半期期待している映画はありますか。
あるんですか、小泉さん。
僕はワンダーウーマンですね。
ワンダーウーマンか。
大抵でも期待してると外れるんですけどね。
それはなんで分かったんですか、下半期にあるって。
もうずっと予告を流してますよ。
そうですか、全然分かんない。マンチェスターバイザシーをまず見ないとですよ。
なるほど
、あ、でもあれどうなのかな、田中克樹さんの、
はい、
逆光の頃っていう昔の漫画が映画になったんですけど。
あ、逆光の頃今やってんじゃないですかね。
そう、どうなんですか、コロスケさん、面白かったですか。
見てないです
か。
僕も見てないですね。
いや、逆光の頃は伝説の漫画でずっと絶版だったんですよ。
モーニングで連載したやつですよね。
で、1回復刊してまた消えた後、映画になったからまた復刊したっていう。
あ、今復刊してるんですか。
多分そうなんです。
読もう。
だけど叙情的な漫画で、みんなが知ってる田中克樹っていうと、ほら、トンコちゃんとか、あとほら天沢正和さんとやってるバカドリルとかを見にすると思うんですけど、あとサウナの本とか、全然違うの。
はあ、
もっとこう純粋だった頃のこうサウナとかやんない頃の 田中さん、
京都が舞台、
ね、京都が舞台ですごく絵も綺麗な、影絵みたいな感じの漫画、
僕ね今日町の漫画じゃなくて本で紹介しようと思ってて忘れてきたんですけど、はい、そのうちの一冊が林誠一さんの赤色エレジー、
はいはいはいはい、
読みました。
あ、はい、読んでますね。
大昔の70年代か80年ぐらいに刊行されたガロで連載した漫画なんですけど、阿佐ヶ谷が舞台なんですよね。
そういえばそうでしたね。
そうで、それこそ本当に叙情的で、もうね、すごい表現がすごいんですよ。もう主人公の顔が横顔しかなかったり、
それが元になってコウメちゃんのパチッなんかキャなんかパッケージになったんですよね。
そっちが、でもコウメちゃん女の子だけど、それは男の人が主人公ですよ。
そうでしたっけ、忘れちゃいました。
それがね、まあ、それがまあ、要は田舎から上京してアニメーション作ってる若者が貧困とか恋愛とか、はい、まあ、あと仕事がうまくいくいかない、なんかアニメじゃ食えないから漫画描こうみたいな、そういう悩んでるようなお話です。
そうでしたっけ、僕読んでないのかな、もしかしたら全然思い出せない。
でなんか女の子と喧嘩したり、はい、なんかボツになったりした時にもうすっごいのたうちまうんですよ。っつって
青春だから
布団にこうやってみたいな
それが情緒的なんですか。
それがねもうね、映画みたいになってて、
はい、面白いの。
それが見せ場としてすごいいいんですよ
毎回こうやって布団かぶったりするの。
まあ、しょっちゅう出てくるんですよ
ちょっと読んでないきっと読んでない気がする。
それでなんか裸電球みたいなのが、はい、バーって出てたり、なんかもうセンスだって思いましたよ。
そうか、ちょっと探してみますよ。
そう、いやすごく良かったんですよ。だからね、最近読んだ、それこそ本と雑談ラジオで紹介した、はい、みよこ朝が気分の人、
はいはいはい、みよこ朝が気分の人
の優しい人、安倍晋一さんも朝がで、ちょっとそれより時代的には数年林さんの方が後なのかな、
はい、
だからその辺のを、それこそ近藤陽子さんとか、やっぱあの時代のはねすごいなって思いました。時代も好きだし、なんか表現のそういうなんか尖ってる感じとか、改めてすごいなって思ったんですよ。
そうですね、
でも今小学館文庫で本が出てます。
近藤陽子さんは相変わらず現役だからすごいことですね。
すごいですね、うん、近藤さんはね。
そうか、その林先生の赤色エレジー、僕赤色って読んでた、ずっと赤色エレジーを
に近いものと、僕自信なくなってきました。
近いものとしたら田中克樹さんだったら、逆光の頃ではなく、煙突に登る子っていう短編集があるのね。天沢まくさ、あ違う違う、くすみまさゆきさんってあのほら、
うん、
なんだっけ、井の頭さんがご飯ばっかし食べるやつ、孤独のグルメ、
はい、
孤独のグルメの、くすみさんがデザインしてるんだけど、その煙突登る子の中に、笑っていいとものこう構成作家として田中さんが仕事してた時代があるんですよ。なんか
いろいろされてるんですね。
その時のエピソードが出てくる話がすごく好きですね。
はい、それは漫画なんですか。
そう、エッセイ漫画。
エッセイ漫画、うん、面白そうですね。
なんかそれで忙しすぎて、なんか自分の家の庭に朝粥が咲いてる、あの自転車に朝粥が巻きついて咲いちゃってることにも気づかないぐらい忙しかったってことが描かれてる短編なんだけど、
うん、
まあ、田中さんいいなと思って、それが僕一番好きな本で、
うん、
その後ねオカルトティックな経験をあの漫画にするっていう、読書から寄せられたオカルトティックな経験を漫画にするっていう連載をどっかで知ってたんですけど、
うん、
本になってないんですよ。それ、
うーん、
そういうの本にすればいいのになと思って、ずっと思って何年も経っちゃいました。
読者さんからの投稿だから、なんか難しい部分があるのかもしれないですね。
あるかもしれませんね。そう、でも田中克樹さんみたいに何でもできちゃうと、だんだん漫画から遠ざかって、
うん、
ね、映像とかに行っちゃうんですよね。
うん、
そう、そんなことで山田さんありがとうございました。
はい、
あ他にも来た。
はい、あじゃあどうしましょう。じゃあ順番でいきましょうか、はい、ラジオネームしなさいさん、あ3つありますよ。賃貸さんはスポンサーになってくださりそうですか。
あ、この間前回ね、僕が毎回感想言うからスポンサーになってほしいって言ったんですよね
そうですね、スポンサードの何かシステムあるんでしょうか。
そっか、でもこれさ、今回は本の特集だからよかったけどさ、全然関係ない特集の時困るかもね。
そうですね、う
ん、でも全然ありがたいことなのでご検討いただけたらね。
はい、ぜひよろしくお願いします、はい、 公開録音は今後定期的に行う予定ですか？
まあ、それは需要があったらですよ ね、
まあ、ね、自分からしたいって言って誰も来なかったらとってもショックですね。
ショックですね、はい。
村田沙耶香さん、今村夏子さんに次ぐ第3の作家さんはどなたか見つけておられますか？
あ、この2人はちょっと最強だからね。
そうですね、僕でもね最近、読んでるのはスピリッツで今連載している月曜日の友達っていう漫画がすごい面白くて、阿部智美さんって漫画なんですよ。それで
阿部智美さん
っていう、はい、それで前に何年か前にこの漫画がすごいの女部門で1位を取った、はい、ちいちゃんはちょっと足りないっていうのが、
はい、
あ、そんなすごいんだ、新人だと思ってたら、はい、そんなもうすごい実績のある方で、それを買って読んだら、はい、まあ、本当素晴らしくて、あ、読みました？
それを読んでますよ。ちょっと絵柄がアニメっぽい絵の、
そうですね、あんまりすごくて昨日2回目読みましたよ。
なんてタイトルですか？
ちいちゃんはちょっと足りない。
あ、そっちが好きなんですか？
そっち、まあ、月曜日の友達の方が好きですけど、はい、それもやっぱすごくかったので。
そうか、僕そんなに
2回読みました。
はまんなかったかな、
で
漫画とかって最初にパッと読んで合わなくても次に好きになる可能性もあるから、
うんうんうん、
一概にすぐ判断しちゃダメですね。
そうですね、
はい、そうですね、欲しいものですね。村田沙耶香さん、今村夏子さんに次ぐ作家 ね、
本と雑談ラジオの推し作家、
推し作家村田さん。でも僕ご本人に会った時があって、桝野コーチですって言ったら、知ってますって言われて去ってい
かれて、どういう意味で知ってるんでしょうね。
僕そういうこと言われがちなの。綿谷りささんにも桝野ですって言ったら知ってますって言って、
お、背中が蹴られそうですね。
それでパーティーだったから飲み物持ってスーって行っちゃって、話しかけられたくなかったのかなとかも。
やばいやつだと思われた。
わかんないけど、多分噂を聞いてめんどくさそうだなと思ってんじゃない？
そうかもしれないですね、
まあそれはいいや、
はい、
はい、ラジオネーム僕読んでみましょうかね、はい、今野律子さんって今野書店の方なのかな？
お、
違うか、
どうでしょう、
偶然か。
まあ、今野書店の娘さんですかね。
今年の11月に初めて一人暮らしをするのですが、一人に負けない一冊、曲ありますか？
何でしょうね。
いい不動産や部屋を見つけるコツはありますか？
あ、どうでしょうね。まあ、僕ね、90年代に、
はい、
杉並の和田にアパート借りてたんですよ、
はいはいはい、
中野区の南台で働いてたので、
で
そこでなんとか不動産っていう、なんだっけな、まあ、中野通りの青梅街道との交差点のあたりにある不動産屋が中野で一番悪い不動産屋だって言ってましたよ。
そうなの？
そう、そこから紹介されてきた隣の人が、はい、タクシーの運転手で、ちょっと多分ね今から思うと覚醒剤中毒だったんですよ。
なんでそのことを今から思えるんですか？言動が。
その後いろんな本を読んだら、はい、あ、こりゃそうに違いない、
目の感じとかが、
もう全員住人とに文句をつけて、ある時2階の住人と外で夜、
はい、
道で喧嘩してるんですよ。じゃあ今から警察行くぞっつって、はい、みたいになんか、おい行ってやるよみたいに言ってた、バチンみたいな音がして、はい、あ、殴ったって思って、
はい、
あ、こいつやばいやつですよって警察に行って証言してあげようって思って、
うん、
後をつけようと思ったんですけど、もういなくなってて、うん、一番近い交番が中野富士見町の近くだったから、そこに行けばいるかなって思ってそこ行ったんですよ、
はい、
したらいなかった。
へー、怖いじゃないですか。
そう、その人がなんで怒ってたかっていうと、はい、2階の住人が廊下で毎晩ビー玉を転がして俺の睡眠を妨げているって怒ってるんですよ。
それは妄想だった
ってこと？そうそう。
で
大家さんもねすっごい悩んじゃって、
でもそれがさ、
一緒に警察に行ったんですよ大家さんと。
意外と本当にビー玉を転がしてたりとか。
俺も夜台所で人参を切ってたらすっごい怒られたんですよ。
どうなんだろうね、
うん、
そういうことの真相ってさ、意外と本当に転がしてたりとか、
うん、
あるいは隣がうるさいと思ったら実は隣が空き家で、
うん、
霊的なもんだったとかさ、
うん、
聞きません？その足、
そうですね、まあ映画とかホラー映画では
よく
そっちの方が 主流かもしれない。
うーん、でもその話を戻すと、うん、一人に負けない一冊や曲
なんでしょう。
僕一人ぼっち意外と平気な方だからな。
そうですね、
むしろ複数に負ける方だから、人がいるとストレスが
確かに。
うーん、
一人に負けない一冊、
曲ね、曲も世代的なものもあるからな。
うーん、
僕は年を取ってからどんどん吉田拓郎が好きになってきます。
へ
ー、なんかほら最近人気のある人じゃないですか。映画にもなったりするギター一人語りのメガネかけた人、黒いメガネかけた人、
あの人でしょ、ライブテープの人、
そうそうそう、
前野健太さん
とかも別に嫌いじゃないんだけど、それだったら自分の世代の真心ブラザーズもいたしなとか、もっと言うと吉田拓郎もいたしなと思っちゃう方なの。年ってそういうことだから、新しいものを受け付けずに昔のものに行くの。
そう、僕ね、千秋直美をYouTube でこの前夜聞きまくっちゃって、うわぁ、もう新しいのがダメだからどんどん古い方に行ってるって。
そう、そういう意味では思いました。きっとこれから一人暮らしする方は若いのでしょうから、自分で見つけるしかないんですよ。
そうなんですね。どうなんでしょう。
で、僕の本だと、寂しいのはお前だけじゃなって、お前だったなって本があって、それ集英社文庫で出てるので、字のすごく少ない短歌とエッセイの本なんですけど、本当に一人暮らしの孤独感が出てくるから、ぜひそれがおすすめかな、僕は。
なるほど、
はい、小泉さんは、小泉さんの自分の本では、
自分の本では一人で、なんでしょうね、全然思いつかないですね。
なるほど。じゃあ、いい不動産屋さんを見つけるコツ？
そう、中野区の中野通りと青梅街道の近くの不動産屋だけはやめた方がいいですよ。
僕はね、荻窪のね、アイラスっていうグループがあるのね。そこで今の4万のフロアリアパートを借りたんだけど、
ははは、
その人たちはすごく親切だった。なんかとっても訳ありの人たちに物件を貸すっていう方針のとこなんだけど、で、僕当時芸人活動してたから、芸人辞めて金が全然ないんですって言ったら、一切収入証明書出さずに、なんか貸してくれたの。
なるほど、
まあ、自分で僕は有名な歌人なんですって言ったせいなんだけどね。
はぁ、
でもなかなかそんなこと言っても貸してくんないからいいなと思って、
ねえ、
それでね、
嘘だって言われたら返す言葉もない。
で、担当者の人と別に軽自動車運転してくれた人がいたんだけど、すごく芸人好きみたい で、僕のいた事務所はソニーで、あのハリウッドザコショウさんとかいたとこだって言ったらすっごい食いついてくれて、めっちゃ好きだったみたいで、すごく良かった。まあ、相性もあるでしょうけどね、僕は割とね、物件運はいいっていうか、自分の好きなものと嫌いなものがすごくはっきりしてるから、例えば階段が好きなんですよ、だから吉祥寺で住んでた部屋は階段が結構自分専用階段があったのね。
1階はじゃあ好きじゃないんですか。
本当ね、物によるんだけど、その大家さんが住んでる二世帯住宅の上を貸してくれた時があって、でも下に大家さんが住んでる嫌な人もいると思うけど、僕はそこよりも階段があることがすごく嬉しかったから、もう階段にロデオボーイも置いてたし、本も置いてたし、服も置いてたし、
物置として
使いながらもすごく広々と使ってたから、すごく好きでした、その部屋は。で、風呂が明るくて、昼間に入ると電気がなかったりとか、そういう自分の好きなポイントや許せないポイントとかを、例えば風呂とトイレが一緒だと許せない人いると思うんだけど、そういうことをちゃんと考えておくといいんですよ。よくよくイメージして、自分はこういうこと嫌だな、こういうことは平気だなとか。
あ、僕おすすめはね、1階が店舗とかの物件ですね。
それはいいんですか。
あの、僕の今高田馬場で借りてるところ米屋なんですよ、1階が、そうすると、あの、音とかしても騒音1階に対して、なんか気兼ねしなくていいじゃないですか、ただ僕の部屋はその道路面したところの上だったので、朝の8時になるとシャッターがガラガラガラガラってなって、すっごいうるさいんですよ。
よしよしですね。
そう、負の側面もあります。まあ、
確かに近所に誰が住んでるかとかも大きいからね。僕今下に相方が住んでて、いつも僕静かに暮らしてるから、この間久しぶりに会った時にね、静かに暮らしてるでしょって音声マスク、音声化マスク言ってみたの。したら向こうはなんか、 なんか下からこう棒でつついたら死なずけ感謝してくれみたいなこと言ってた
うるさい時にね棒でつく人いますよね、うん、
そんなことで思ってたのかと、静かに暮らしてるのに。
ああいうのを平気でする人は上の住人でやばいやつが住んでないっていう自信や確信がよくあるなって思うんですよね、う
ん、まああんまりイメージができない人じゃないですか。そう、この一つの今野律子さんのやつにすごく越野さんか、
はい、
ごめんなさい、今野で合ってたのかな、コニノかな、
コニノ律子、
まあ今野さんですよね。
コニノって名前はあんまりないので、そうですね、今野じゃないでしょうか。
ちなみにさっきのスポンサーになってくださりそうですかの人はしなさいさんって名前読んで、ちゃんと
しなさいさん呼びましたよ。
僕ちょっと聞き取れませんでした、
はい、
次、
はい、
ラジオネーム中島寛さん、
はい、
小泉さんに質問です、
はいはい、
悪魔を憐れむ歌の続きを見たいのですが、はいはい、
申し訳ありません。
クラウドファンディングとかでなんとかならないでしょうか。
いやークラウドファンディング、増野さんがね大成功されてて、
なんかそうそう、今この T シャツをねクラウドファンディングで、ちなみにこの T シャツは、週刊チンタのコマーシャルで使った、わけもなく入れたくてたまらない一人暮らしの部屋にいるのにです。で本当はここに朝倉世界史さんのマスコットマークが入るんで、ちょっとこれは実物とはちょっと違うんですけど、うん、ぜひね皆さんあのクラウドファンディング見てみてください。まだ募集中です、
はい、
クラウドファンディングでもやってみて思ったんですけど、
はい、
やっぱこう紙じゃないから良かったのかも。
ほう、
T シャツっていうところに、
そうですね、
うん、小泉さんの漫画を T シャツにプリントして
でもね電子書籍の作業は今してますので、
してますか、
もう何ヶ月か後には、まあ、早めにできればね9月中くらいに作りたいなと思ってます。
悪魔我も歌の
3巻、
あるシーンを T シャツにしたものと電子書籍がくっついているものを3000円とかで、
ああ、まあでも紙で欲しいっておっしゃってるんじゃないですかね。
そうなのか、
紙はね、まあなんか機会があったら作りたいですね。
悩ましいですね。
そうだから今あの角川エンターブレインで、はい、1、2巻まで紙で出していただいて、それの売れ行きが全然ダメで3巻出なかったんですよ、
はい、
それでで3巻をずっと 1,2 巻買ってくださった方に読んでいただけない状態っていうのは非常に良くないっつって、はい、3巻だけ自分で、あ、電子書籍は3巻出してくれるって言ったんですけど、2年ぐらいずっと保留になってて、半年に1回ぐらい続いてちょっと連絡するんで待ってください、それっきり音沙汰なしみたいな、
うん、
で3巻を自分でじゃあ出してもいいですかっつって言ったら、うん、また半年キープみたいになって、
うん、
であのそれ拉致開かないから、じゃあ電子書籍はその3巻だけね、
うん、
勝手に出すっていうのもおかしな話じゃないですか、
うん、
じゃ あの僕に権利戻してくださいって言ったら、うん、1、2巻も今配信されてないんですよ。だから急に3巻だけ配信される形になるんですよ、うん、
変ですね。
そうだから1、2巻も僕は作んなきゃいけないんですよ。
それはどうにかならないんだろうか、なんかでも3巻も紙の本ですごくこうなんだろう、こうコミケ的なところで売るように作ったんじゃないですか、
う
ん、
そうですね。コミケだとね、まあ、長くても、まあ、4、50ページか100ページぐらいだったらすぐ作れるんですけど、200何十ページあるからちょっとコストもバカ高いし安くならないと思うんですよね、うん、1000円ぐらいで売っても元が取れないみたいな。
悩ましいですね。
そう
そうなんですよ、紙の本意外と作るの大変なんで。そう
ページ数が薄ければ気軽に作れるんですけど、だからね50ページずつ4巻にして出すとかねそれも不便だし、
もう老眼の人にはかわいそうだけどさ、このぐらいでかくしてさ、もうページをさ割り付けをびっしりしてさ、
はい、
もう見開きでさ16ページぐらい読めちゃう
と、それもう全然読む気しないですよ
まあそうですけどね、
この前スピリッツであの1ページで 2枚ずつ載ってて縦でこうめくって読むみたいに載ってた、
あったあった、
あ読む気しないって思って読めなかった、読まなかったですもん。
よく漫画雑誌とかでさ新人が載るとき
そうだよね、そう
新人の気持ちで、
うん、
まあ、その辺はでもなんかなんないんでしょうか ね、
ね、
いい方法ね。はい、次、はい、ラジオネーム高円寺在住さん、
はいはい、
これまでに住んで一番良かった街を教えてください。
はい、
どこですか。
あ、僕ねやっぱ僕ね中野にゆかりが深いんですよ、はい、ただ中野でアパート借りたことは本当に、あ、その 覚醒剤中毒の人が住んでた和田は通り挟んで中野だったんですけど、そこは杉並区で、今の前の前新潟に住みながら中野の新井2丁目で借りてたのが最初なんですよね、
はい、中野坂上とかじゃないか、
中野
新井薬師とかじゃないですか、
新井薬師と中野駅の間ぐらいで、
はい、
ですので、まあ、僕はちょっと中野に甘いすぎているっていう反省で今しばらく離れてるんですけど、そのうちまた中野に借りると思います。
そうですか。
でも増野さんは、
僕はね、意外と阿佐ヶ谷が一番住んでる街なんですよね。
はは、
初めての一人暮らしも阿佐ヶ谷だったし。
あ、そうなんですか。
うん、だから割と、まあ、でも吉祥寺も嫌じゃなかったけど、ちょっと無理してたかもしれませんね。
うん、人気ですしね。
あと仙石といって、明賀谷っていうとこと仙石の間ぐらいに住んでたことがあって、うん、文京区なんですけど、うん、
そこはビーチ部のあるとこですか。
うん、それは違って
仙川だ、
池袋の隣の隣ぐらいのところ、明賀谷っていう、そこは何もない町でしたけど、なんかね、あの住みやすかったし、図書館が充実してたので、
うーん、
嫌じゃなかったですね。巣鴨とかも近いようなところですね。
まだ他にもありますよ、
はい、
今期はドラマ
見てますか。
僕はひよっこ朝子供にご飯を食べさせながら見たりしてますけど、先週はね1回も見れなかったんですよ。
なんと、
あ、土曜日だ、決めました。土曜日にね、大変な展開があったんですけど、まああんま見てないかな
僕見てないですね、朝ドラは。
そう、
僕あれ見てますよ、だから安らぎの里。
安らぎの里どうなりました。
もう僕最近よく安らぎってなんだっけって考えることになって、安らぎの里見てると僕安らがないから
、うん、
なんだっけ安らぎってって思っちゃうんだよね、うん、安らぎの里面白いんだよ。なんかね、もうさすがやっぱりこうなるかなと思ってると、どんどんどんどん話が展開していって、
うん、
やっぱ偉いね。偉くなった人が自分の偉さみたいなものに寄りかからずに、うん、みんなを楽しませようと頑張るってすごいなと思いました。
へえ、そういう話なんですか。
まあ、おじいちゃんおばあちゃんがいっぱい出てきて、往年の名女優、名男優がたくさん見れる老人ホームが舞台の話なんですけど、
うん、
また人がどんどん死ぬんですよ。
まあ、死んじゃいましたもんね。
そう、最初から葬式から始まるんだも
ん。
第1話が葬式ですよ、
うん、
それでもう次々と人が死ぬけど、うん、でも実際老人ホームだからしょうがないじゃないですか。
そうですね。
でね、若い人たちも出てくるんですけど、若い人たちはやったら走り回ってるの。多分老人が動かないから、うん、その分のバランスで、
なるほど、
若者は走るっていう設定にしてるんだと思うんだよね。それもね結構好きだし、あとね、元刑務所とかに行ってた人が更生して働いてるって設定なのね、若者は。だからみんなちょっと人を殺してそうな感じもするのも面白いし、まあ、でもね、何よりも話が批評的で、テレビドラマとかテレビ界の悪口になってるのね、全体的に。で、 B テレっていうフジテレビを思わせるチャンネルをすごくディスってたりとか、
うん、
そういうね、一個一個がね、よくやるよっていうところに心から感動するっていうね。
こう、爆笑問題の太田さんが爆笑問題カーボーイでよく安らぎの里の話してますよ、うん、で、お笑い芸人は全然その入れてもらえないっつって、俺もそこには入れてもらえない
っつって。あ、だって芸人の悪口も言ってたもん。
そう、
あの脚本家が主人公なのね、石坂浩二が演じ て、
ドラマ系の人はすっごい優遇されるけど、
そう、
そう、
なんかだってさ、中にね、
お笑いがテレビをダメにしたみたい
な、ナスの呪い上げっていうのが出てきて、
はい、
呪いたい人のことを名前を言いながらナスを上げるとその人が死ぬとかいうのが出てくるんだけど、うん、それで死んだのは芸人だったりしたもん。
はあ、
きっと恨みがあるんだよ芸人に。
そうですか。
あ、この話僕なんかしたような気がするんだけど、まだだったかな。安らぎの里ってね、釣りのシーンが出てくるの。
お、いいじゃないですか。
で、すごく合成っぽいって評判になってるのね、
うん、
海のシーンが。
うーん、
でも僕はそれはもう作り手はわざとだと思ってて、わざと合成っぽくしてんだと思うの。
うん、
古き良き昔のドラマの、だって造花が出てくるんだけど、
うん、
クレマチスが咲いたって時にわざわざ造花っぽい花を出すのね。
うん、
今の技術だったらさ、もうちょっとごまかせるし、わざわざクレマチスじゃなくてもっとさ、身近なのを出せばいいじゃん、バラとか、
はい、
わざとその増加を出すのも多分増加を作る会社とかに経緯があって、ものすごくそういうのをわざとやってると思うんだよね。あとは老人は目が悪いから合成気づかないと思うんだよ。
なるほど。
本当あのうちの親とか気づかないもん。
出演者が年寄りだから海に行かせらんないんじゃないですか、
うん、それはそうなんだけど合成もっとうまくできると思う。
なるほど。
わざと合成っぽい合成にしてるのはもうそんなにリアリズムでやる必要なんかないぞっていうね、メッセージだと僕は受け止めてるよ。あそこに文句言う人はまんまと手のひらの上で、あのもう絶対ね脚本家はね言うと思ったってメモってると思う。もうね視聴者が言うことね箇条書きにしてね調べてると思うもん、うん、こういうこときっと言うだろうな、それとしか思えないクレマチスの増加ですね。はい、あ大丈夫ですか。え時間もないの。
そっか。
えそんなにそんなにないの。
あと3分だそうです。
30代半ば女一人暮らしどうなんでしょうか。
それはですね一人暮らしで彼氏とかいないんですかね。どうなんでしょう。
これからの時代はそうなっていくと思いますよ、
ねえ、
うん、
結婚の予定とか。僕はあの風呂なしのアパートにずっと暮らしてたので、
はい、
風呂のある彼女がいるととても助かりますよ。
そうですか。いつもラジオ楽しみにしています。
はい、友達がありがとうございます。
友達がマスの書店でもらってきた村田沙耶香さんの本を譲り受けたのをきっかけにラジオを聞き始め、コンビニ人間を読み人生変わりました。
そうなんだ。コンビニ人間で人生が変わったなんてどう変わったんでしょうね。
すごいですね。というのが高円寺在住の方でした。
ありがとうございます。
最後ですね、
はい、
モッチ
ーモッチーさん
新宿在住です。
はい、
東京のリスナーを初めて前にされたと思いますがご感想は。
あ
先日の大阪とは違いますか。大阪ではなく豊橋ですね。
豊橋なんですよ、
はい、愛知県の名古屋の方ですね。
はい、名古屋とは
違うけど
隔たって場所にあります。
はい、マスノさんへ。あこれは違うから後で話そう。どうでしたか。
そうですね、豊橋とは違いますか。豊橋はね、ま、なんかダラダラダラダラずっと仲良く喋ってましたね。
豊橋はねなんかわざわざすごく意識の高い方がいらっしゃってた感じで、
あ
だから結構政治家の方とか ね、
あね政治家、あそうそうそうそうそう、
なんかこう学歴の高そうな方が多かったかな。
東大で、うん、ニートだったんですけど、
はい、
市会議員になった人
でしたよね。でもどうだったんでしょうか今日の感想は ね、
ね、
うん、なんかだから豊橋の方はすごくあ聞いてるぞ聞いてるぞって感じがすごい伝わってくる感じだったんですよね。今日もでも聞いてくださってる感じはしますけどね、
うん、聞いてない人は多分来ないですよ。
そうですよね。で最後は増野さんへ、ロフトの揺さぶりおしゃべりの次回開催予定ありますかって。中村うさぎさんとよくやってたんですけど、
はいはい、映画のイベントですね。
なんかうさぎさんの体調の
関係バイザシーはしないんですか、
うん、うさぎさんの体調の関係で一旦休みになったんですけど、なんかね僕がやるとねあの結構な人数がいらっしゃっても、うん、赤字になっちゃってギャラが2人合わせて1万円とかなっちゃうのね。
そうか、
うさぎさん1人やった方が収入になるから。
なるほど。
ちょっと申し訳なくて、うん、本当60人とか来ても、うん、プラスワンだと赤字になっちゃうんだよね。
あら
だからもっといい会場を借りて、もっといい会場って失礼だけど、うん、プラスワンプラスワンでいい会場なんだけど、うん、多分僕たちの企画に合ってないんだと思うんだよ、
うん、
でそんなに大人数すぎてもできない企画で、うん、全員の質問に答えるってこと感じだから、
うん、
100人来ちゃうと困るわけですよ。
なるほど。
だから60人ぐらい集まってちゃんとプラスになるような企画を立てなきゃいけないので、
うん、
ちょっとうさぎさんがもうちょっとお元気になられたらやってみようと思います。今うさぎさんねちょっと忙しいんですね。あのそれこそクラウドファンディングで、うん、ムックを作られてて。
あそうなんですか。
そうそう、はい、そんな感じでございますよ。ということで皆さん大丈夫ですか。他にはないんですか。これハガキもったいないね。
そうですね。
これでも郵便局に持っていくと5円とか払えば新品に変えてくれるはずですよ。コピー取ってそうしたらいいと思います、はい、皆さんありがとうございました。
じゃあというわけで
今日この後のにサイン会&握手会なの。
そうですね、
まあ、握手会嫌だったらやらなくていいですよ皆さん、ね、別にそんな、
ね、僕のこの
私たちが決して握手会させてくださいって言ったんじゃないんですからそう、
こんなおじさんと握手したってしょうがないですよね。
ということで、こんな感じでいいんでしょうか終わり方は。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。